もしもし。
あ、もしもし、お世話になります。
はい、テレフォン人生相談です。はい、最初に年齢を教えてください。
63です。
63歳。結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
57歳です。
57歳。お子さんは？
2人います。別居してます。
今はそうすると、奥さんと2人で暮らしてます。
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
1年前にですね。
はい。
妻のちょっと浮気が分かったんですよ。
はい。
それで半年前にですね、
はい、
私がまあ離婚したいということで、
はい、
あのうちの妻に言ったわけです。
はい。
そしたらまあ妻もいろいろまあ考えてですね、承諾してくれたんですよ。
はい。
そしたらですね、
はい、
ちょっとまた考えて、
はい、
あの2、3日考えてですね、あのまた一度離婚せずにですね、
はい、
やり直したいと、
はい、
こういうふうに言い始めたわけなんです。
はい。
それで1週間ぐらい前にですね、
はい、
買い物に行くと言ってですね、
はい、
1時頃出て行ったわけなんです。
はい。
帰ってきたのがですね、まあ4時40分ぐらいですかね。
はい。
スーパーがまあここからだいたい10分か15分ぐらいなんですよ。
はい。
でもう一つ、まあ最近ちょっと遊び事して、そこのあのゴルフショップに行くのがまあ30分ぐら
い
片道かかるわけなんですね。
はい。
で1時に出て、
はい、
家に帰ってきたのがまあだいたいさっき言ったように
4時
40分ぐらいなんですよ。
はい。
でレシートを内緒で見たら、買い物してるのが4時、まあ、半ぐらいでレシートの売ってたわけです。でレシートをです、ね、内緒で見たら、
はい、
4時30分過ぎにレシートを売ってたんですよ。
はい。
で1時に出てですね、
はい、
随分その間時間が空いてるわけなんです。
はい。
だから昔のようにまた変な行動してるんじゃないかなと思って、
はい、
ご相談したわけなんですが。はい。
で、その奥さんの浮気っていうのは具体的に言うとどういう浮気の相手とか？
職場の上司と思うんですけど。
ああ、職場の上司。奥さんは要するに今働いてるわけですね。
働いてます。
うん。で、その職場ではかなり長い期間働いてるんですか？
4年ぐらいですかね。
あ、4年ぐらいね。
はい。
で、それは奥さんが、その、はい、一旦は離婚するということを認めてるということは、もう、その上司と浮気したということは、奥さんは認めてるんですね。
認めてないんですよ。
あ、
認めてないけど、証拠が、友達とですね、
はい、
一泊泊まりで、
はい、
行くということがあったわけです。
はい。
1年前に。
はい。
で、旅行会社とか全部調べて、それが全部嘘だったんです。
はい。
友達にも確認したら、それが、それも嘘だったわけなんです。
はい。
で、それを突きつけても女房は、しらを切るわけなんです。
要するに、職場の上司と浮気をしたというのは事実のようだけれども、奥さんは認めていないと。それで浮気してるっていうのは、確かの話なんですか？
確かなんです、これ。
うん、確かっていうのはさっきが友人がどうのこうのと言った。ただ、はいはい、奥さんと、奥さんは認めてないわけですね。
認めてないです。認めてないけど、一泊泊まりで行くっていうのがもう嘘だったわけなんですよ。その友達と行くというのが嘘だったわけなんです。
友達と行くといった友達は一泊旅行に行っていないということです。
行って私が電話で確認したんです。
はい。
そういう事実はありますかっつって。
ええ
。じゃあそういう約束してないと。
はい。
いうことなんです。
それで、今日のあなたの相談というのは、
はい。
やることなすことがこう信じられなくなってるわけですよね。要するに、お互いの間にここまで不信感が強くなってる中
で。だから、一週間前まではですね、
ええ、
信じてたんですよ、ずっともうやり直そうと。妻が言ったから。で、一週間前に変な行動があるから、 ええと思って、これまた始まったんじゃないかなと思って、不審に思ってるんです。
1週間前までは信じていたっていうことはどういうことですか？
半年前にやり直そうって言ったことを信じてたわけです、ずっと。
浮気はしていたけれども、
ええ、
やり直そうと言った言葉を信じていたと。
はいはいはい、
はい。はいはいはい。ところが、その、やり直そうと言った言葉が今、
はい、
信じられなくなったと。
はいはい。一週間前の行動がですね、
ええ、
時間的に買い物した時間が、ずいぶん。
だからこの1時と4時との、4時45分との間の時間から見て、
はい、
買い物のはずがないということですね、
はいはい、
それは上司と浮気をしてたんではないか、
はい、
ということ。
そういうふうにちょっと勘ぐってしまうんですけど、
うんうんうん、いろいろ勘ぐりが入ってますよね、
はいはい、
で、どうしたらいいかということね。
そういうことです。
はい、わかりました。非常にその事実がね、
はい、
きっちりしてないので大変難しい相談だと思いますけれども、
はいはい、
今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのまずまずライ先生がいらっしゃっているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、はい、どうもこんにちは。
はい、お世話になります、はい、
ちょっとお声がなんか苦しそうなんで、
ちょっと喉の手術一回したんで。
ああ、そうですか。
はい、
今お体がどっか悪いとか。
ちょっと喉だけですね。
あ、喉だけですか。
あとちょっと病気にはかかってるのはかかってるんですけど、それは大丈夫です。
ああ、そうですか。
はい。
ですね。
はい。
こういう時に、たぬきになる考え方はね、
はい、
日頃、奥様が、
はい、
旦那様にどういう、思いを常に向けてくれて いるのか、
はい、
また具体的に、それがどう、こう、形にね、出てるのかっていうあたりで、
はいはい、
大体信頼できるか信頼できないかっていうものが普通は分かるはずですよ。もう長年一緒にいるわけだから。
はいはいはい、はい。
だから二人の間にやっぱり何らかの壁があることは間違いないよね、もう心理的に。
はいはい。
心が、だから通じ合っていないというか触れ合っていない、はいはい、壁がやっぱあるよね、やっぱりね。
はい。
それが本当の不信の原因になってるわけで。
はい。
だからよく夫婦、何十年、
はい、
でそれだけで一緒にいればね、
はい、
お互い分かり合ってという考えもあるけれども、
はい、
本当はそんなことなくて、
はい、
その一緒にの心が二人の心が、
はい、
なんか共振したっていうの、
はい、
繋がったっていうの、
はい、
そういう体験がなければこれ何十年いても同じなんですよね。
はいはいはい、はい。
要するに、
はい、
自分の心が不安なんですよ。それから、やっぱり、根にあるのはどっかコンプレックスがあるんだよね、どっかにね。何か。
ちょっとわからないんですけどね。
うん。もっと簡単に言えば大人になりきってないとこあるよね。
ああ、そうですか。
うん。本当にだから、浮気してたんだったらいいけれども、妄想だけの話だから、こう、ちょっとね、ごめんなさい。どう捉えていいかがわからない。
はい。
一番こちらとしては簡単なのは、
はい。
あなたの性格の問題っていうことになんかなっちゃうんだよね、やっぱりね。方向としては。
浮気をしてたのは間違いないんですよ。うん、
だから、なんでだからそれは。あ、だって本人はだって言ってないわけですよ。常に一方的なのよ、とにかく。なんかだから、例えば相手奥様が悪いことしてても、
はい、
なんか、旦那に悪かったっていう思いがさ、
はい、
作りにくいよね、なんかね、今の感じって。
はいはいはいはい、
それで、もし万が一本当にゴルフショップでなんかいろいろ時間を食っていたとしたら、なんかすごく疑われたら嫌な思いするじゃない、相手は。
そうですね。
うん。だからそれをやっていくのは、
はい、
その、お父さんにとって、旦那様にとって、不利だし、
はい、
何かこれは自分が成長することで、
はい、
新しい対応の仕方を、
はい、
持っていかなくちゃいけない悩みだって気がするんですよ。
分かりました。
奥さんが浮気したどうかっていう、そういう刑事になる必要はなくてね。
はい。
まあ、苦しいことは分かるんだけれども、よく真面目でね。
はい。
苦しい。でも、真面目で真剣であれば、克服できない問題って本当にあるのよ。
はい。
人生の中では。
はい。
でも、その狭い人生観の中に、どこか奥様は窮屈なものを僕はきっと感じていたんだと思うよ。
ああ、なるほどね。
うん。
はい。
だから、これをきっかけに、
はい。
もっと、まあ、許し合いっていうか、大まかっていうか、
はい。
もっと、お互いに気楽な距離があって、
はい。
その時、初めて共振し合う、
はい。
関係性が、
はい。
できてくるような気がするんだね。
うん。
それをいいきっかけに、僕はした方がいいんじゃないか。
はい。
苦しいからもう離婚だ。っていう、すぐ折れちゃう、ポキッと折れちゃう考え方は、
はい、
もう60歳、50歳に、なんかふさわしくない気がするのよ。
はい、
どこか、自分の成長を、
はい、
そう、置いてきた、形での出来事に思えてしょうがないんですよ。
あ、なるほど。
うん。だからここは大人、自分が大人になることによって、
はい、
奥さんとの関係をもう一回作り直してみるという視点で、
はい、するということは考えてないです。
うん。そうだよね。
はい。
それがいいと思う。
はい。
その視点でもう一回考えな、はい。そのためには最初に、まず疑いありきではなくて、
はい。
疑いは自分を守ることになってるから、
はい。
何かきっとおかしいけどあったんだろうっていう、まあ、一つの嘘でもいいから許しの方面からね、
はい。
入ってった方が、
はい。
自分も楽になるし、
はい。
新しい関係が築けんじゃないかなって気がする。
分かりました。
そんだけ、加藤先生にちょっと伺ってみましょう。
はい。はい、
今のね、
はい、
愛先生のおっしゃる通り、僕も実は大賛成なんです。
はい、
あなた、やり直したいっていう言葉を信じていたって言いますけどね、
はい、
信じていたんではなくて、
はい、
信じたかったという希望なのですよ。で、信じたかったことを、要するに希望が信じていたになっちゃうの。つまり現実をありのままに見ないで、
はい、
自分の心の中で起きたことが現実になっちゃってるんです、
はい、
だから先ほどまずまず愛先生が言ったように不安なんですよね、
はい、
なんか信じたいんです。だからやり直したいって言うとパッとそれに飛びついちゃって、本当は信じてなんかいないんです。私は信じたからって言うんです。つまり全部あなたは現実と全く接して生きてないの。全部想像の中で生きちゃってるの。だから想像の中で起きてることが現実に起きてくる、起きていることとあなたは思い込んでるんです。
なるほど。わかりました。
だから今度は本当に好きなことを見つけてください。
はい。
自分の世界を作ってください。
はい。
自分の世界を。
はい。
自分の世界を作れば、
はい。
詮索することはなくなります。
わかりました。
どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します。
不安な人は現実をありのままに見ないで、こうあったらいいなというように現実を見ます。